今日は、旧約聖書のルツ記という書物から、ルツとそしてその姑のナオミのストーリーを学びたいと思っております。第一礼拝が始まるときに、ふと私はなぜ自分は浦和福音自由教会に来るようになったのかな、そのことを思い起こしておりました。私がクリスチャンになったのは川越の教会で、福音自由教会ではないんですが、そこで、クリスチャンになって、神学校というところで、聖書を学び、卒業してキリスト社学生会の主事となりました。で、ある時にこの教会の4代目の牧師になられた、厚見先生がと私が昼食が終わった後で、お皿洗いの当番になったんですね。ちょうどこう、1階の、ところに、洗い場があって、2人でいろいろ話しながらお皿を洗っていました。で、厚見さんが私に坂野さん卒業したらキリスト社学生会 KGK の主事になるんだって。あ、そうだよ、決まっていましたのでそう答えました。時にで普段の教会生活っていうか奉仕はどこにするのって聞かれたので、後藤先生、という私の卒業論文を担当してくださった先生を私はとても尊敬して、その先生から牧会者についていろいろ学びたいなというふうに思いましたので中之島教会に行って後藤先生からいろいろ教えてもらいたいと思ってるんだというふうに答えたところ、厚見さんがですね、浦和福音自由教会に来ないってこういきなり言いまして、浦和福音自由教会にで、厚見さんが厚見先生が牧師として招かれたので、若い人たちの相談相手また伝道に、助けてもらいたいというふうにおっしゃいましたので、そういうふうに呼んでくださるんだったらじゃあ浦和福音自由教会に行きましょうということになったわけです。進学校を卒業して、杉並に住んでいたんですけども、そこから進学校でギリシャ語を教えて、その後 KGK がの事務所がお茶の水にありましたのでそこに行って、で、水曜日とか日曜日には浦和福音自由教会で講師をさせていただきました。で、最初の浦和福音自由教会に来て最初の水曜日の祈祷会に出ました。私はクリスチャンになってからはずっと、礼拝はもちろんのことですが祈祷会に出ることにしていましたので、浦和福音自由教会の祈祷会に出たわけです。前の会堂ですね。で、厚見先生の説教が終わって、 じゃあ分かれて、それぞれ、まあ、スモールグループで、お祈りをしましょうということになって、まあ、1,2,3 とかそういうふうにこう、まあ、機械的にある意味で機械的に分けて、そしてそしたら私ともう一人の男性とから、まあ、氷上房子さんって、まあ、私の妻になった人ですけど、そのグループにたまたま計らずもなったんです、でまあ、普段彼女には会わないので、彼女はあの岡山で家庭裁判所の調査官をしていたのでたまたま連休で、関東に帰ってきていたので、それで、まあ、そのグループにで会ったわけですね。私はああこういう人がいるんだというふうに思っただけで、あの別にあの結婚しようとかそういうのは全然なかったわけですね。でまあお祈りを一緒にして、まあ、終わったわけです。それから数ヶ月して夏休みになりまして、私はあの KGK の夏季学校っていう、まあ、夏のキャンプですね、行って、軽井沢だったと思いますけど、そこから帰ってきて、まあ、渥美先生もその当時はまだ独身でしたし、私も独身だったので土曜日は、お世話になって、まあ一緒に、一緒の部屋で寝てたわけですね。で、まあ、たまたま帰ってきた時に、まあ、の氷上さんが、房子さんが、あの渥美先生と何やら話をしていたんです。で、私は遠慮しようと思ったんですけど、まあ、坂野さんも来てお交わりに入ってくださいと渥美さんがおっしゃったので、はい、わかりましたっていうので入って、まあいろいろよもやま話、いろいろと話をして、で終わった時にですね、まあ、これは本当に余計なお世話なんですけど、あのまあきっと彼女はまだ未婚でしたので、渥美先生にこう結婚の相談でもしに来たんじゃないかなと私が勝手に思った。そしてじゃ あの坂野さん最後お祈りしてくださいと渥美先生に言われて、お祈りをして、あの氷上さんにふさわしい伴侶が与えられますようにって祈っちゃった祈ったんですよね。余計なお世話だと思いますけど。でその晩ですね、あの渥美先生が、坂野さんちょっと話があるんだけどっていうので、あの実はあの、まあ、もう天国に帰られて 何年にもなりますけど、月の宮パンの、まあ、社長をしていた三崎豊子さんね、三崎豊子さんがあのお祈りをして、坂野主人には坂野さんには氷上房子さんがふさわしいんじゃないかと導かれたと言うんですね。その三崎さんがそれを渥美先生が私に伝えて、お祈りしてみてくれませんかと言われたので、祈りませんと言えませんので、あの分かりました、お祈りしますということでお祈りをして、まあ、結果的に神様から導かれて結婚することになったわけです。まあ、彼女はあの岡山にいましたので、月に一遍ぐらいは彼女が来るか私が行くかで、 毎月のように会って祈りを共にいたしました。まあそういう中で渥美先生はインドネシアの宣教に召されたというので、2年数ヶ月牧師をされた後で、インドネシアに行くことになったわけですね。で、まあ、公認の牧師は誰がいいのかということで総会を開いてですね、総会でどういう先生が一番いいのかというので、まあ、一人一人に発言をしたわけです。で、私は浦和福音自由教会の会員にはなっていなかったんですけども、坂野さんもどうぞというふうに言われたので、そうですね、祈り深い人で自分がなるなんて全然思ってないので好きなこと言ったわけです。説教が力強くて、で面倒見が良くてとかの、なんかいろんなこと言ったんですよね、言っちゃったんです。そしたらですね、しばらくしてから渥美先生が牧師招聘委員会はまあいろんな人に当たったと思うんですけどね、坂野さんに祈ってくれというふうに言われたと、まあ、たまたまなんですね、たまたま。それで分かりました、じゃあ、まあお祈りしてくださいというんでからお祈りしますということで、その当時杉並の荻窪に住んでいたんですけど、帰って家内に、まあ佐子さんもうその時結婚してましたので、なんかこういう話なんだけどって言ったら、私はそういうふうになると思ってましたっていう、先に導かれちゃったんです、彼女の方がね。まあというわけで浦和福音自由教会の牧師になったのは、まあ50数年前ですね、ということであります。まあこのルツ記の中にの2章に、まあエリメレクという、まあ、1章からですね、書いてありますけど、エリメレクという人がベツレヘムに住んでいて、その奥さんがナオミさんで、2人の息子がいて、飢饉のがあったので、この一家はですね、ヨルダン川を渡って、そしてモアブの地に移り住んだわけです。まあモアブの人たちはケモシとかいろんな偶像を礼拝する人たちでありますし、イスラエル人とモアブ人とは必ずしもいい関係にあったわけではありません。でもエリメレクとその家族はモアブの地に移っていきました。で、間もなくこのエリメレクという一家の大黒柱が亡くなったんですね。まあ病気だったと思います。それでナオミさんとマフロンとキルヨンという二人の息子が残されました。で、やがてマフロンとキルヨンも年頃になり、モアブ人の女性と結婚をしました。まあ、オルパという人とルツであります。で、そういう中でベツレヘムにまた収穫が与えられて、そして豊作がやってきたということで、ナオミさんはモアブの住んでたところからベツレヘムに移って帰っていこうとしたわけです。 で、2人のお嫁さんたちも一緒についてきたんですけれども、このオルパとルツに対してナオミは、あなた方は自分のお母さんのところに帰りなさい、私についてきても別に再婚の望みなんかないよ、もうナオミさんもある程度の年齢になっていましたし、まあ例えば結婚したとしても子供が生まれたとしても、その子が適齢期になるまであなた方は結婚しないままでいるっていうことは、とてもそれは私にとってつらいということで、ナオミさんは2人をそれぞれの実家に返そうとするわけですね。で、オルパの方はその説得に応じて帰っていきました。しかしルツはこのナオミさんについて離れようとしなかったのです。ナオミはまたこのルツに説得をします。あなたの弟嫁は自分の民とその神々のところに帰っていった、あなたもそうしなさい。しかしルツは言います。先ほど読んでいただいたところですけれども、ルツは言った、お母様を捨てて別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まられるところに私も住みます。あなたの神は私の、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですと告白するわけです。まあ、私はなぜルツさんはナオミの信じている神様を信じるようになったんだろうなといろいろ考えてみました。まあ、聖書は書いてませんので、皆さんだったらどう思いますか。ナオミさんには神様の存在は認めて信じ続けているんですけれども、神様が自分によくしてくださったとは思っていないんですね。神様は私を、全能者は私をひどい目に遭わせたとまで言ってるわけです。そういう人が信じている神様、神様は信じてもあまりいいことはないと言っているナオミが信じている神様をどうして信じるようになったのかな。まあ、クリスチャンホームで恵まれた家庭を築いているから、あるいは神様を信じているから本当に豊かになったとか、そういう話ではないんですね。むしろ逆であります。ナオミさんは私をナオミと呼ばないでと故郷に帰った時に仲間に言っております。むしろマラと呼んでほしい、心地よいではなくて苦いと呼んでほしいと言いました。私は出ていく時にはたくさん持っていったけれども、家族も恵まれていたけれども、帰りは空っぽで帰ってきたとまで言ってるわけです。まあ、失礼な話ですよね。ルツさんがいるのに空っぽでって帰ってきたって。で、まあ2人はベツレヘムでの生活を始めます。ルツはナオミに言います。私も 落ち穂拾いに行かせてください、どうぞ行ってください、行っておいで、とナオミは言います。でルツは出かけて行って、まあ借り入れをしている人たちのところに行きます。でそうするとですね、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であった。私はあの計らずもっていう言葉はとても好きで、また大事にしたい言葉であります。計らずも、まあ人間ですからいろいろ測るわけです。こうこうしてこうしてこうやっていけばうまくいくんじゃないかと。まあ私も別に測らないわけではないですけれども、自分の考えたあるいは自分が計画した通りにはことは運ばないんですよね。自分が願った通りにはいかないんです。まあそれでよかったなと今は思ってるわけです。計らずも、まあクリスチャンの中でも計る人もいると思います。まあその人を私は批判するつもりはありません。まあそれはその人の自由ですから。でも私はそういう生き方はしたくはない。ルツがたまたま計らずも行った畑がボアズの畑であった。そこにまあボアズがやってきて、そしてあの一生懸命働いているあの娘はどこの娘だと聞きます。まあ係の者があれば、ナオミが一緒にモアブの野から連れてきたモアブ人の女です、娘ですと答えます。まあボアズはそのルツに対して優しく語りかけ、そして便宜を図ってくれるわけです。でその日集めたものを打つと大麦1エパであったと。もうかなりの量ですね。で、まあ、それを持ってきて、まあ、あの姑のナオミに見せるわけです。姑はルツに、一体あなたはどこで落ち穂拾いをしたんですかと聞きますと、まあ、ボアズという人のところに行きましたと。それまでナオミは、神様は私をによくしてくれないと思い込んでいたわけですけれども、それを聞いたときにナオミさんの心に光が差し込んだわけです。生きているものにも死んだものにも御恵みを惜しまない主が、その方を祝福されますように。ナオミは言った。その方は私たちの近親のもので、しかも買い戻しの権利のある親類の一人です。まあ買い戻しというのがあのゴエールという言葉ですけれども、これがあの贖い、贖う、救いということに通じる言葉です。で、まあ、そのようにして ルツは大麦の刈り入れが終わると小麦の刈り入れが終わるまでボアズの畑で働き続けたわけですね。で、姑のナオミは、まあ、ルツをよく見ていましたし、ボアズの行為について、しっかりと記憶していたので、娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着きどころを私が探してあげなければなりません。まあ、ルツさんはね、知り合いがいるわけではないですし、異邦人ですし、それでナオミさんはルツに知恵を与えるわけですね。あなたは体を洗って晴れ着を着て、そしてあのボアズのところに行ってプロポーズしなさいと、まあ大胆な指導をするわけです。ルツはあなたがおっしゃる通りにいたしますということで、その晩仕事場で寝ていたボアズさんのところに行って、まあ、シーツか毛布かそれをめくって、そこになんと寝るわけですね。で、気がついて、お前は誰だと、ボアズは問いただすんですけれども、私はあなたのはしためルツです。私の上に広げてください、つまり私を覆ってください、私をあがなってください、私をと、また私の家族またをあがなってほしいというふうに申し出るわけですね。まあ、ボアズはそれを受け入れます。しかし、まあ、順序があるということで、一番近しい親戚の人たちにまず意向を聞きますけれども、まあ、畑を買うだけではなく、まあ、ルツ、モアブの女ルツをも買い取らなければならないということを知って、まあ、辞退するわけです。そしてボアズに、まあ、順番が回ってまいりました。で、ボアズは自分がこのルツを、そしてこのエリメレクの所有したものを、それを買い取ることを宣言いたします。で、最後に読んでいただいたように、二人は結婚をします。そして、男の子が生まれます。近所の女性たちが、ナオミに男の子が生まれた、ナオミが産んだわけじゃないんですけど、喜んでオベデという名前、まあ、しもべですねという名前をつけます。で、最後に出てくるのが、ケーズです。ペレツという人の子孫について、まあ、これはユダですね、ヤコブの四男であったユダの系図でもあります。そして最後にオベデが生まれ、オベデがエッサイを産み、そしてエッサイにダビデ王が生まれたというところで、このルツ記は終わっているわけです。つまりこのルツ記はダビデ王の家系図でもあるわけですね。そしてそれとともに贖い、買い戻しの権利についてのやり取りが書かれているわけです。最後にマタイの福音書の 一章を見ていただきたいと思います。マタイの福音書の一章はイエス・キリストの系図であります。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図ということで、ずっと名前が書いてあります。まあ、このカタカナの名前だけではとても興味深いとは言えないんで、旧約聖書をよく知っていくと、この名前の系図が本当に意味をなすわけです。で、最後の方で五節、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだと書いてあります。このダビデの子孫からまさにこの、まあ、それがイエス・キリストの系図になっていくわけです。まあ、私たちは自分がこの世に生を受けて、まあ、結婚する人もしない人もいると思います。結婚して子供が与えられる人も与えられない人もいると思います。でも私たちはイエス・キリストを信じて神の家族、イエス・キリストの系図の中に、大きな意味では私たちもまたこの神の家族の一員とされているということを、ルツキはまたマタイの福音書は語っているのではないかと思います。私たちはいろんな人生がありますけれども、いろんな人生をそれぞれが歩んでいますけれども、実は私たちは神の家族にしていただいているんだ、まあ、自分に子供がいなくても、あるいは結婚していなくても、本当にイエス・キリストを頭とするキリストの教会の一員として、今日私たちは浦和福音自由教会、教会の括弧教会の一つである浦和福音自由教会に、神様のお導きで集わせていただいて、そして主を礼拝し祈りを捧げ、主にある兄弟姉妹と交わり、そして神様と人々にお仕えするという、その神の家族に入れられていることを感謝したいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、ありがとうございます。私たちは計画した通りにクリスチャンになったわけではなく、神様のご計画の中で計らずもイエス様を救い主として信じ、また計らずも浦和福音自由教会に集うことができ、こうして主にある兄弟姉妹とともに礼拝をさせていただいていることを感謝いたします。今日初めて教会に来られた方もいるかもしれません。まだイエス様を信じておられない方もいるでしょう。でも神様のご計画で計らずも今日この場に共に集い、ルツさんを通して働かれた神様の恵みがお一人お一人の上にもありますようにと祈ります。 このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。